福岡佐々木の風水談話。皆さんこんにちは。風水鑑定士の私福岡佐々木が今週もお話をさせていただきます。ぜひ最後までお付き合いくださいね。間もなくサラリーマンの方々に、ボーナスが支給される頃ですね。まあ平均すると例年よりも金額アップされているというようなニュースっていうのを、テレビでよく見ます。まあ続いて街のインタビューを見ていると、上がると答えた方もいれば、その逆に上がらない、逆に下がるという方もいたのがすごく印象的でしたね。国内すべて、まあインフレというわけではなく、輸入業者、それは昨年からですね、円高の傾向になり、そこからこう円安に転じていくっていう状況でですね、その市販価格が一緒であればやっぱり利益が減っていくという状況になるんですね。ですので、まあその市販価格が一緒の場合、利益がまあ圧迫されているという状況になるわけです。そして、今月からその小麦粉ですとか、そういったものがですね、値上がりとなったということで、まあこれがその市場に対して、物価上昇っていうのが受け入れられていくということになって、それでまあ販売個数っていうか販売数が増えていけば、これこそ実際にこうインフレになって景気回復につながっていくという状況になっていくかと思います。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
パーソナリティの島岡です。
塩田です。
この番組はですね、俺らと言っておりますが、まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、しかして、そうですね、僕が本気になれば、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
て、あー痛い、まだもうちょっと痛いけど、
時間を見れなかったぞ俺。
計らなくなるね。俺ら聞かれ損、毎週月曜日配信。
Try to the next stage Alpha。
さてですね、今回は富士山についてお話をしてまいります。先日世界遺産登録をされ、7月1日の山開きにはいつもの 1.5 倍以上のですね、人々が登山したということが出てました。今後もですね、かなりの登山者が増えていくという予想らしいです。当然、日本だけではなくて、海外からの登山者も増えていくのでしょうね。日本で一番高く、一番有名な山が富士山だと思います。今回は、世界文化遺産での登録という形になっていきました。文化遺産というのはですね、その国の文化の象徴ですとか、信仰や思想、こういったもののですね、繁栄につながっているものということを示してるんですね。あれだけの山が自然遺産ではなく、なぜ文化遺産だったのか、ちょっと不思議に思いますね。1992年から、2003年まで、こう、富士山をですね、自然遺産にしていこうというですね、形で、まあ、登録に取り込んでいたんですよ。ところがですね、大体その年間で約20万人ぐらいのですね、人たちが、こう、富士山に訪れて、登っていくという中でですね、たくさんのゴミが捨てられて、やがてゴミの山になっていき、中には登山者がですね、垂れ流しもするという現象も起きて、かなり富士山自体を、 まあ、汚し続けてきたという状況だったんですね。で、富士山のふもとの青木ヶ原の、まあ、樹海にはですね、こう、まあ、違法という形で捨てられた産業廃棄物があって、こう、環境を汚しているという形になっていったわけです。まあ、遠くから見たら美しい富士山だが、近くで見ると、とてもこう、汚い山になっていたっていう状況だったんですね。やはりこう、綺麗な山を望む富士山というのがあってんのに、そういったことってのは非常に悲しいことだと思います。霊峰として日本人の心に残る、まあ、反宗教的で、宗教的な感じも受けるのであれば、やはりその環境を汚すというようなことをするということ自体が、あってはならないと思うんですね。一人一人がやはり自覚を持ってですね、霊峰富士を守るという姿勢をもっと大事にしてほしいなというふうに感じます。今回、登山に関して、登山者に試験的にですね、1000円を徴収するという試みがされます。このお金の大半は、ゴミ箱の設置や、そのゴミの処理に使われるということです。なんと、情けないという気がしてならないんですね。というもの、まあ、自身がですね、行ったアメリカやニュージーランドなどの大半の自然の場所、こういったところにはですね、レジャーの施設に関しては、やはり無料での利用なんです。ここの日本では、やはり何かとですね、出かけると、ほとんど有料化になっており、そのお金を使うっていうことがですね、やはり前提となってしまうということがちょっと悲しいですね。
福岡和明の風水談話。
出会いは一期一会。
今話題のあのタイトル、
注目度急上昇中のあの作品、
青春に刻まれた懐かしの一冊、
あなたも僕だと素敵な出会いを探しませんか？ラノベランデブ
ー、各週月曜ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
さて、話が脱線してしまいました。富士山に話を戻しますね。日本でですね、最初に世界遺産登録をされたのは奈良県法隆寺とその一帯でした。それが1993年の年末、いわば今から約20年前になるわけですね。その後、姫路城、京都市街、白川郷、原発ドームなどを経て、今回の富士山の登録というのは日本で13番目の遺産登録というふうになるわけです。まあ、今挙げた中に比較しても、その日本人の心である富士山が20年目の13番目ということはですね、やっぱり少し変かなと思うんですね。昔ですね、家の近くの銭湯に出向くと、大きな湯船の壁画に富士山が描かれていたっていうことを思い出します。これは何も私の家の近くの銭湯に変わらず、皆様方の銭湯の壁画にもきっと描かれていたんじゃないかなと思うんですね。ですので、皆さんこう銭湯でですね、一度は目にされたこともあるんじゃないかなと思います。また富士山のことを思う神社や、その関連がですね、あちらこちらにあるんですね。一つはその富士塚と呼ばれているものなんですが、例えば文京区駒込には駒込富士神社、江戸川区には桑川神社、香取神社、天祖神社、浅間神社、 小岩神社など多くの富士塚があるんですね。で、それらはですね、やはり富士山自体が霊峰であり、日本人の心の支えとなっているっていうことが明らかだと思うんです。また、海外に目を移せば、アメリカのワシントン州にあるタコマ山は、日本人から見て、富士山のですね、姿にこう見えてきまして、日本人はあれをタコマ富士と呼んでるんですね。そして、以前ですね、トム・クルーズ主演の映画で、ラストサムライってありましたね。あれの殺害現場っていうのが、ニュージーランド、まあ、北島の方の南側のとこで、撮影してたんですが、そこはですね、日本の、まあ、昔の原野、こういったものを撮影してた際に、タラナキ地方、そこをですね、まあ、主体にこう撮ってたんですね。で、そこにある山が、タラナキ山っていうのがありまして、これもすごく富士山に似ているということで、撮影されたものが、まあ、これがその富士山という、象徴として、世界中にこれが上映されたという状況になってるんです。やはりこれらはですね、日本人の目に映る山の基本は富士山。そしてそれとの比較になっているということではないでしょうか。少なくとも昔は今のような高い建造物もなく、富士山自体が断トツの高さであったっていうこともですね、まあ大きなその理由の一つだと思うんです。さて、富士山の噴火は今から約300年前の1707年になりました。富士山自体は旧火山ではなく活火山なんですね。で、いつ噴火してもおかしくはないということを言われてます。人により富士山噴火説が今後の地震との関連につながっていくということも言われていますし、もちろん噴火があれば日本自体多くのことが停止状態に入るということにつながり、やはり多くの犠牲者が出てくるんじゃないかなというふうに思われます。
福岡和明の風水談話。
ロミレー泉の運命分析、男と女、あなたの運命はどうなる？彼や彼女の本音が知りたい方はぜひ、ビジネス恋愛に役立つ効果的な活用法をお伝えします。あなたの未来がどんどん変わって人生楽しくなりますよ。毎週日曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage Alpha。
日本列島は多くの山々に囲まれ、また多くのプレートの上に乗っかっています。それゆえに四季折々の風景や動植物を見ることができるんですね。ではそれが危険だということで海外へ脱出すると、そうすれば安全でしょうか？ある面そうかもしれませんし、そうとは言えないという面もあります。治安や日々の交通などの安全性が最も高い国の一つ、これが日本ですね。つまりそれは何を避け何に頼るのか、その人によっ て様々です。いずれにしろこの国に住む人々の心の信仰である富士山、それがあることは紛れもない事実ですし、いわば伝統的に日本人の心の中にそのものはあります。今回の世界遺産登録を機に、もっと富士山について考えてみてはいかがでしょうか。さて、今週の風水ワンポイントアドバイスを、富士山と登山の際にですね、その前にもう少しその富士山の歴史や背景を知っておきましょう。登頂時には何か感じ得るということが多くあると思いますよ。お相手は風水鑑定士の福岡和明でした。今週は皆様方に良い運気を。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。